京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術が私がもう12年も連載を続けている人気の新聞記事で、もうその連載回数は270回を超えてきております。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを媒介記事に取り上げて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルは和傘に感じる美しさですね。
はい、和傘と言いますとね、皆さん見たことはあると思いますけれどもね、はい、私たちが常日頃使っている傘っていうのはあれ洋傘、
洋傘
なんですよね、うん、でまあその和傘というのがございまして、それに感じた美しさのことを記事にさせていただきました。記事はですね、和傘を販売や製造を手掛けています日吉屋さんというお店に寄せていただいたというところからの話のスタートなんですけどね。この日吉屋さんはね、ずっと和傘を作り続けてられてまして、場所はね堀川の寺の内を、
はい
はい、ちょっと東に入ったところに、間もやられてる、古くがある和傘屋さんなんですね、うん、和傘と言いますと橋本さんも見られたことがあります、まあ、今では何でしょう、着物を着てる舞妓さんとか芸妓さんとかね、
そうですね、うん、芸舞さん、あとは結婚式
とかでね、
あとお茶の時のね、
そうですね、
雨が降った時とかに使ったりとか、ね、野立の時の大きな傘とか、
そう野立の時も大きなね、はい、出しますけれども、この日吉屋さんはね江戸時代後期の創業と言いますから、うん、もうかれこれ200年300年というところだと思うんですけどね、うん、洋傘に比べますと骨が多いですね。
あ、そうですね、う
ん、まあ極端な話ビニール傘なんかこう8本か6本ぐらいしか骨がないですけども、
そうですね、
和傘の骨は竹でできてまして、ね、まあ、20本とか、ね、それぐらいの数は有にあるかと思うんです、うん、あとはちょっとまあですので重かったり太かったりというようなことで、洋傘が今普及してるんですけどね、なかなかそれがやっぱ伝統的によく守られていいなと思ったところなんですね、
うん、
先日新聞記事にもありましたけど、寺町通りのですね92年前のこうフィルムが発見されたっていうニュースがありましてね、本能寺というお寺の住職さんがフィルムを整理してたら、本能寺が胸上げするときに写真じゃなくてビデオを回して、
すごいですね、
そう白黒でね、でその時にこの寺町通りの風景とか、あと昔の二条駅とかがなってまして、当時の大正時代の後期なんですけど、
うん、
でね僕ねそれでずっと見てたらね、その時はね和傘の人の方がちょっと多いぐらいなんです、大正の末っていうのは、
へー、
うん、まあ、着物着てる人もそうですし、うん、洋服みたいなの着てる人でも和傘持ってる人がね
多
くて、まあ、当時からその大正時代のっていうのは洋傘の方が高級だったり売ってなかったりとかいうようなこともあったのかもしれないですが、もう今やね逆転してコンビニで買えますというところなんですけどね。
そうですよね、たまに100均でも売ってますから ね、 からね、
まあ、もうもはやね和傘のことは考えないですけど、この日吉屋さんね、まあ、和傘の仕事もずっとされてるんですけれども、うん、その和傘の技術を応用したですね、いろんなプロダクト商品をこの店主の西堀さんがですね開発されて、それが最近私たちこうデザイン建築の世界で話題になってるんですね、
はい、
うん、でこの西堀さん同じ僕と同じ西陣でこう仕事をしてまして、お互い若手ですからね、
はい、
個人的にもこの西陣のこの若手デザイナーとして仲良くしてるんですけれども、もともと公務員やった方なんですよ、
うん、
それで、結婚して京都に来られて、まあ、奥さんのご実家がこの和傘を飽きないとされているので、それを立派に継いでですね、
はい、
新大会をされているということ でね、まあ、いわくね、その、なんて、そういうふうにバトンタッチをしてもらったからこそ、こう、できるアイデアというかね、うん、これがこうちっちゃい頃から和傘の中で育ってたら、もう普通にまた和傘作って、
そうですよね。
いうことやったんですけれども、うん、この和傘の技術を応用して、もっと役に立てないかというようなことで考え出されたのが、こう、代表的な照明、小鳥なんですね。
へー。
まあ、見 なかなか説明するのは難しいんですけど、傘をですね、こう下向きにこうまず開ける姿をこう想像してもらって、はい、下向きますよね、はい、
想像つきます
、はい、下向きで開けました、はい、で開かったその傘の縁からこうまたこうちょっと壁を作るんです。そうすると円筒型の壁ができるん
です。はい、できます。
でそれが照明になってるんです。
すごいな。
そうでしょ。で、あのビニール傘と違って骨がたくさんありますから、そのまあ、あのそのそれをこう長くすればアンドンみたいに床に置けますし、うん、こう上から吊るせばですね、この傘を反対向いたところをこう和傘を見ながら正面になりますし、というような技術で、まあなかったわけです今までね。え、
それは西堀さんが発想。
発想でこう傘をこう開いたりしたとかでね。で、この正面面白いところは折りたたみもできるんですね。
あ、折りたたみできるんだ。折りたたみ
の傘ですから、そう。
だから、あんまり、引っ越しとか便利ですよね。
あんまり照明畳む機会はないと思いますけれども、あの、そういうふうにこうパッと開けたら照明があって、それが和傘の美しさをこう醸し出しているという代表的な商品があるんですよね。ですので和傘ですので、その和紙のようなものであるとか、うん、あと屋外で使うときには和紙調のようなビニールのようなものを使っていくんですけど、はい、最近ではね、リッツカールトンホテルに使われてるんですね、
はい、
リッツカールトンホテル、橋本さん行かれたことあります？
何度かありますけど、うん、やっぱり照明見ますよ ね確かに和的な雰囲気ですよ ね、 そこっていうのは。
そう、なお京都のね、その格子とかをうまくデザインしてますけれども、まあいろいろたくさん使われてるんですけれども、代表的なもので言うと、リッツカールトンの玄関入って、
はい、
一番にカフェラウンジみたいなの
がありますね、はい、
でその天井に使われてるのはもう日吉屋さんの照明なんですね。でそうやって見ると、このリツカルトの照明はこう傘をこう上下で2つ組み合わせたようなね、まあちょっと円錐形みたいなものがこう2つ組み合わせたような形をしてたりとか、
はいは
いはい、あとこれ言われないとわからないですけれど、リツカルト地下に降りていく、
はい、ありますね、
日本料理店とかありますよね、うん、で地下降りていったところに上にシャンデリアがあるんですよ。
あります、あります。
あれも日吉屋さんの照明なんです。
あのシャンデリアも、
うん、そうなんです。だからね、その傘のイメージを応用して、まあ、あれは真鍮でできてるんですけどね。金色に光るシャンデリアをこう、ああやって作ったりとか、本当にね、その和傘の技術の応用というのはすごいものがあるなと。
まさかそんなとこまで発展してるとは。
なんです。
でも、リッツさん言ってもそうですけど、うん、やっぱ新しいけど、どこか懐かしい。
そうです
ね。その雰囲気がこういう和傘であったりするんでしょうね。うん、
ね、僕も仕事からね、いくつかこの日吉屋さんの照明使わせていただいてるんですけどね、伊豆八橋さんのお店とかね。
はい。
本当にその和という部分にモダンにマッチしますから、
うん、
このね、言われないと和傘と分からないですけども、その京都らしい和の雰囲気というのはですね、うん、この照明でうまく出せるのにね、僕も愛用してるんですね。
今たくさんホテル増えてますけど、ちょっとこういう和モダンみたいなのが増えてますよね。
そうですね、増えてます、増えてます。だからあと皆さんの目につくところでいうと、八坂神社の石段下に八代目義兵衛というですね、
お米屋さんね。
そう、お米屋さん並んでます、
はい、
で八代目義兵衛さんの町屋の上にいくつかずらっと並んでるぼんぼり照明も日吉屋さんの照明ですよね。まあ皆さんお米の方を見てますから。
そうね。お釜とかね。
ぼんぼり照明見ないかもしれなかったりとかしたりとか。あとはスクリーンっていうね、寺町丸太町下がったところにあるホテルですね。
下堀神社の向かい側
ですね。そうです、そうです。あるんですね。もともとまあ、ここは高級住宅だったんですけど、はい、リニューアルしてホテルになってるんですけど、このロビーにもたくさん日吉屋さんの照明ね、ぶら下がってますから。
まさかそれが傘屋さんがされてるとは、思いません。でもなんかね、小堀さんのお言葉で、うん、伝統は革新の連続であるって、
そうですね、
この言葉に収縮されてますよね。
うん、そうですね。僕もよくね、町屋を例えてその、ね、伝統は変化の連続というようなことを言うんですけれども、うん、本当にその400年500年続けようと思うと変わっていかないと残っていかないですよね。
そうですよ
ね。そのダーウィンの進化論じゃないですけれども、
うん、
だからそのね、携帯電話一つ取ってもですね、もう今20年前の携帯電話とかもうそのままやって誰も使ってないですよね、
うん、そうですよね。
だからどんどんどんどんその形を変えて、その伝統というと変わらないことが伝統のように思いますけれども、うん、その残っていくにはやっぱり変化し続けないと、
今の時代に合わせてね、変えていかないとダメですね、
というところなんだと思いますよね。
よくほら、和傘といえば時代劇見ていたら、うん、
はいはい、
傘をこう張り替えてる職人さんとかが
いらっしゃいますよね、はいはい、
やっぱあのイメージが強いので、まさかその方々が将来自分たちのお仕事がこう傘にか、ね、ね、照明に変わっていくなんて思いもよらなかっただろうなって思いますよね。
海外でも高い評価を得てましてね、ミラノサローネっていうね、毎年イタリアでやってる大きな、うん、 なあのデザイン展覧会があるんですけれども、まあ、そちらの方にも出展されたりとかですね、あの、まあ、僕も一緒にどうですかって言われましたけど、いや僕はまだいいです
あのまだミラノデビューは
ミラノデビューはもうちょっと先にしますとかいう、まあ、そういう冗談で言ってたんですけども、うん、まあ、そういう形で世界にもすごく、ね、今有名にされてるんで、本当にね、その職人さん、まさかそういう形で世界に広がるとはね。
そうですよね。でもあのこの京和傘とか見ていても、うん、オール手作りじゃないですか。
そうです。
やっぱりそれは高くていいものですよね。うん、
長持ちも手入れすればね、うん、できますし、
なんかあの母の話によると、うん、母の時代お嫁入りの時にね、番傘とか持ってきたんですって。
はい、あ、
私の部屋にもなんかあるんですよ、ね、うん、あのお嫁入りの番傘が、うんうんうんうん、だからああいうのとかもね、こういうのを見たらちょっと使わないともったいないなって思いました。
だからその物を大事に長く使うっていうのはですね、本当和傘にもね通ずる部分があるのかなというふうに思いますよね。本当、うん、ビニール傘やったらもう使い捨てみたいになりますからね。
今は使い捨てじゃないですもんね
忘れてきてもも
ったいないですよね。
なるほど。あのですので、ね、ぜひその生活に和傘をね、その当然刺していただいてもいいんですけれども、こういった小物とか照明とかね、あの取り入れていただいて、その場の雰囲気を、うん、エッセンスを感じながらね暮らしていただくというのも豊かになるかなというふうに思いますけどね。
そうですね、うん、リユース屋さんのホームページ見たら、そのまあ、今日和傘も載っているし、照明の部分も載ってるんですね。たくさん写真が。
そうですね、通信販売、オンラインショップもありますからね、
はい、
あの通信販売もできますのでね。
ちょっと家にもこういう照明があると雰囲気変わりますよね。
ね、だからちょっとね、そういう生活に彩りを添えるというかね、うん、そういう部分でもいいかというふうには思いますけどね、うん、あとまあ和傘もね、ぜひ手に取ってあのお店で見てもらえたらというふうに思います。骨もですね、多いものでこれ70本あると。
すごいな、70本
言われてますので、大きい傘とかがね、本当に繊細に作られてますから、はあ、その、あれが一つと、あとあの、洋傘と違って、こう、なんちゅうかな、まっすぐなんです。傘のこのフォルムが。
はいはいはい。うん、そうですね、曲を描いてませんよね。
で、和傘は、まあ、コウモリ傘に、あ、洋傘はコウモリ傘みたいにこうね、
はい、
曲がってるんです
けど、曲がってます、
ね。まっすぐな傘というのもね、僕見てね、意外に美しいな、というふうに思いましたからね。
うん、
あの、ぜひ手に取って。
ほら、今の京都に観光客の方が着物着て歩かれるじゃないですか。
そうですね。
雨降ってきたら、こういう番傘持ってほしいですよね。
確かにね。
ね
え。いいと思いますよね。で、大きさもね、いろいろあるんです。あの、1メーターからね、あの、80センチぐらいのちっちゃいやつまでありますんでね、
うん、
うん、ぜひぜひというふうに、
ね、野村さんも雨降った時には京和傘
一回やってみましょうか、
ね、愛用していかれたらどうですか
まあでもね、おっしゃるように、その例えば浴衣着てる時とかね、
そう、
ね、そういう時にこう雨降った時にあの出すのがいいかもしれないですね。
透明な傘よりも絶対いいですよね、
というふうには思います。
はい、はい、
ということでね、今日はね、あの和傘に感じる美しさ、同じ西陣で頑張っておりますね、日吉屋さんの西堀さんのご紹介をさせていただきました、
はい、ホームページもありますのでご覧ください、はい、そしてローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、お気軽にご相談いただければと思います。
はい、
それではお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術、この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。